教えて訪問診療。さあ、今月もですね、医療法人翼、翼クリニックからお二人の方にお越しいただいております。医療ソーシャルワーカーの森川康成さん、そして看護師でいらっしゃいます佐藤久美さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやの今曲の間に少しお話を聞いてて驚いたんですけれども、森川さんは今時計が止まってるっていう。
ちょっとこの時を止めたくてですね。
びっくりしちゃう。 なんで止まった時計をはめてこられたんです。これはなんか、
それがですね、ここに到着して気づいたっていう、それほど時計を見てないと
思います。すごい、朝から気づいてなかったんですか。
いや、止まったのが2時1分なんですよ。
おうおうおう。
なので本当に止まってすぐなんです。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
決してなんかポジティブな話じゃないですよね。なんとなくどういうことなのかなっていう。
正直テンションとしてはもうだだ下がりですね。
だだ下がりですよね。止め、時計が止まったっていうのは なかなかないですから。
そうなんです。
ああ、そうですか。そんなご苦労の中お越しいただきましてね、よろしくお願いしたいなと思っておりますが、さあ、毎月いろんなお話を伺ってて、まあ、この訪問診療というのはなんとなくこう分かってきてはいるんですけれども、まあ、前回どんなお話だったかとちょっと簡単に振り返っていってもいいですか。
お願いします。
はい、僕が振り返るような流れになっちゃったんですけど大丈夫ですか。今
そういう流れにしてしまいました。
そんなに丸投げさえお願いしますって言われると思ってなかったんでびっくりしましたね。今ね、振り返っていくのかなと思ったんですけれども、
お願いします。
まあ、その訪問診療、僕の分かる範囲ですよ、勉強した範囲でいきますと、訪問診療の対象となるのは、まあ、お一人で通院ができない方で、まあ、ここに病気の種類とか制限って実はなくて、
はい、
そういった条件ならばどなたでもぜひとご利用いただけますよというお話ですね。
はいはい、そうです。
違ったら違って言ってください。
はい、そうですね。
はい、そして、まあ、家に来てもらうんですけど、別にそんなに構えることもなく普段の生活でもいい、ね、でも、まあ、家族同士でいろいろとこう話し合うことは、まあ、この間ほら人生会議の話題がちょっと出てきちゃって、うん、であれもなんか話をするとなかなかボリューミーな話だと思うんですけれども、まあ、それはまた、ね、次の機会でもお話を伺えばいいと思うんですが、いろんな形で、まあ、どういうふうに過ごしていきたいかっていうのはぜひ、まあ、家族で話し合っていただきたいな、ね、それがいい方向につながっていくんじゃないかなというお話を前回していただいたんですけれども、訪問診療をじゃあ受けようと思った時に、
はい
はい、これ受けるには具体的にはどうしていけばいいんですか。あれは
ご質問ありがとうございます。
いやいや、そんなことないまだまだ質問しますから。まずは、はい、
はい、うん、そうですね、うんうんうん、でちょっとお答えしようかなと思ったんですけれども、はいはいはい、例えばですね、大谷さんのご親戚が、
はい、
例えば病院に通院がなかなか難しくなって、
うん、はいはい、
じゃあ誰に相談しますか、どこに相談しますか。逆に質問しちゃいました。
あー、死に電話する、
はあ、
なんとなく
ね。なるほどですね。
ごめんなさい、ごめんなさい、ね、ちょっと、まあ、このコーナーも時間も限られてるんで、僕遠回りするわけだからね、お医者さんに相談する。
あ、そうですね、
ちょっと先生もうちょっと難しいんですと、ね、僕も連れてこれないかもしれないし、なかなか本人もしんどくなってきてると、まず先生に言います、先生、先生どうなんだろう、へーって言うだけかな。
いやいや、どうなんでしょう、やっぱりね、うん、そのあたりでやっぱり一番ね、その患者さんのか、例えばご親戚の体調のことを知ってるのってやっぱりかかりつけの先生だと思うんですよね。
あ、そうかそうか。
で、かかりつけの先生が、あ、確かにやっぱ通院難しいよねと、
うんうんうん、
あ、そうだよねっていう形がやっぱりファース、あの、うん、最初かなと思うんですね、
うんうん、
そこからやっぱりあの訪問診療としては、うんうん、やっぱり今のお体の状況っていうのをお伺いさせていただいて、
うん、
そこからじゃあ診療を始めましょういう形にはなっていくのかなと思うんです、うんうん、ですからまずかかりつけの先生にご相談をされるというのが一番目かなと思いますね、
うんうん、まあ、僕ね、お二人だから今日は聞きたいことが聞けるんじゃないかなと思ってお聞きするんですけど、はい、じゃあかかりつけの先生に言った時に、はい、全ての先生がそう言ってくれる可能性はあるわけでもないんですよね。難しいよね、これはね。
難しいですね。
先生の考え方にもよるけど、
うん、 そうですね、
でもそんな時、例えばじゃあそういう訪問診療っていうのをあのなんかで聞いたんですけどっていうふうに こちらが言うと、うん、もちろん先生はご存知なはずですから、うん、何かもうちょっと深く、うん、広く相談に乗ってくれるかもしれない、うん、ということでいいですかね。
そうですね、
多分、うん、お医者さんもその、うん、通ってこれるかどうかっていうのは心配されるところはあると思うんですね。でやっぱりこう待合で待たないといけないとか、うん、そういう様子を見ていてやっぱりしんどそうだなとか、うん、いうことも心配をされるので、うん、まあ、あの相談をされるっていうのはいいことだと、
うん、そうですね、うん、でもね、そしたら例えばじゃあそのかかりつけの先生が、いらっしゃらないとか、まあ、何かこう先生とあまり接点がない場合もあるじゃないですか、うん、そういう時とかってどこに相談するんですか。じゃあこれは
そうですね、まあ、それこそまあ訪問診療、まあ、ご存知であればなんですけれども、はい、まあ、例えばホームページとかでも訪問診療という形で検索をされても一ついいのかもしれませんし、もう直接例えば訪問診療にあの医療機関にお電話されてちょっと今こういう状況なんだと、なかなか通院ができなくてかかりつけの先生もいないんだっていうご相談をいただけましたら対応させていただくいうことは可能なのかなと思うんです。
じゃあ直接、まあ、例えば翼クリニックさんちょっと連絡をして相談に乗っていただくっていうのも OK という、
はい、それは全然 OK です。
まあ、でも自分がもしそうだったとして、まあ、行くのが大変だからそれお願いしたい、でも先生が今度変わるわけでしょ、担当の先生が今までお会いしてた先生ではなくて違う先生になるっていう、そこもちょっと勇気がいる方もいらっしゃるでしょうね、う
ん、そうですね、うん、やっぱりこう先生変わるって今までも見てもらってたのにこう先生変わるっていうのが知らない先生になるっていうのはやっぱり抵抗ある方おられますし、あの、まあ、切れてしまうというか、あのそういうのに不安を感じられる方も、はい、おられると思うんですけど、まあ、まあ、病気とかにもよるかもしれないんですけど、まあ、その先生にまあ、ある病気を見てもらってたら、まあ、その病気はその先生に見てもらいながら、まあ、あのうちの方でも訪問させてもらって、併診って言うんですけど、あの訪問させてもらって、あのまあ、日常の健康管理とか、まあ、あの調子が悪い時の対応とか、あのそういう風な形も取らせていただけますので、まあ、その辺も、まあ、あのかかりつけ医の先生とか、まあ、うちの方にもまあ相談しつつ、あのちょっとこう決めていっていただけたらいいかなと思うんですけど、
あの、まあ、当たり前のことなのかもしれませんが、まあ、本当に何回か今ご出演いただいて感じるのは、まあ、全てはその患者さんのためにっていう部分っていうのは変わらないですね。だから急激な変化がちょっと苦手だなという方は徐々にということも可能だということなんじゃないかなという。じゃあもしこの翼クリニックにじゃあ僕は相談しますって言ったらどなたが相談を受けてくださるんですか。まさか森川さんじゃないですよね。
すいません森川なんです。
あ、いいですよ、全然僕はいいと思います。ごめんなさい。いやいや、いいと思いますよ。ありがとうございます。森川さんが受けてくださる、
はい、森川も対応させていただきますし、はいはい、うんうん、看護師もたくさんおりますので、うん、看護師と、森川とで対応させていただいてます、
はい、
基本的に平日なんですけれども、うん、9時から、朝の9時から夕方の5時までお電話いただければなと思います。
はい、
で、電話番号一応ちょっといいですか。
教えてください。
いいです、はい、うん、皆さんメモのご準備はよろしいですか。大丈夫でしょうか。
大丈夫ですよ。
はい、はい、では086-424-0283、はい、086-424-0283、ゼロつばさで覚えていただければなと思います。
すごい覚えやすいですね。
ありがとうございます。
4240つばさで、
ゼロつばさで覚えてやってください。
訪問診療を受けるにあたって改めてこう家で準備しとくべきものっていうのはどんなものになりますか。
あ、そうですね、まあ、契約という形を取らせていただくんですけど、その契約にあたって、まあ、最初に申し上げましたちょっと紹介状とかですね、はいはい、準備しとっていただきたいっていうのと、それからまあ保険証ですね。
あ、やっぱそうか、
はい、医療保険とそれから一部介護保険も使ったりしますので、医療保険証、介護保険証、まあ、介護保険をお持ちの方はですね、はい、ご準備いただければと思います。あと、まあ、受給者証、各種受給者証ですけど、はい、まあ、難病とか小児慢性とか小児医療とかいろいろあるんですけど、
はい
はい、そういったものをお持ちの方はそれも準備しとっていただけたら、はい、助かります。はい、あとは、まあ、まあ、これも最初に言いましたけど、 まあ、患者さんとご家族でさんで、まあ、訪問診療を利用して何を頼みたいかとか、ね、うん、お家でまあどういうふうに療養したいかとか、もう そういったことをちょっと相談しとっていただけるとベストかなと思います、うん、はい。訪問、実際の訪問にあたっては、うん、まあ、当院の方では基本的には準備いただくものは何もないです。
だからもう普段通りの、はい、
普段通りで
格好でいい、
はい、うん、もうパジャマでも服でも、うん、お化粧してようがしてまいが、はいはい、普段通りの格好でいていただければいいですし、普段お過ごしのところ、もう寝室でも、うん、リビングでも台所でも、うん、診察いたしますので。
そうですか、
はい、普段通りでお過ごしいただければいいかと思います。
費用っていうのはイメージ的に、これもまたちょっとね不安なんですが、どういうイメージで
入ればいいですか？そうですね、まあ、イメージとしてはやっぱり外来診療よりはちょっと高いかなというふうに思ってください、うん、まあ、うちでよく多いのは75歳以上の方で、うん、その人その人で保険の負担の割合がちょっと違うんですけれども、うん、大体1割でしたら7000円から、うん、で上限額、月の上限が1万8000円ですから、7000から1万8000円の間になるというふうに思っていただいたら、う
ん、なるほど、
間違いないかな。
ちょっと安心しました。聞いとかないとなんかね、
う
ん、
そうです
よね、すごいイメージがあったりしますから、ね、うん、なるほど。じゃあそこら辺もちょっと参考にしていただきたいと思います。頼んだりしたら来られるまで結構時間がかかるんじゃないですか？そんなことない、それだけってお忙しいでしょ？
そうですね、できるだけ患者さんの状態に合わせて入らせていただきたいなとは思ってるんですけど、まあ、たまにあるんですけど、うん、明日からとか今日から来てくれるとか、
いうのはちょっと、ね、僕は言います。無理です。
ちょっと難しいですね。
ちょっと難しいと思います。はい、
やっぱりね、紹介状もらって、状態をちょっといろいろ確認したりとか、院内でも話をしたりして入りたいですので、はい、うん、はい、少しやっぱり時間はいただいております。それから伺うまでにちょっとこう契約を交わしたりとか、うん、まあ、今出たお金のことであるとか、うん、まあ、どういうふうに伺うかっていうこととかを、うん、ご説明させていただきますので、うん、はい、まあ、理想を言えば少し余裕を持って相談をいただけたらありがたいかなと思ってます、
うん、そうですね、はい、ぜひそこら辺余裕を持っていただきたいと思います。いや、なんかちょっと具体的に今日は分かった気がします。
良かったです。
なんかせっかくもう一言のラジオを聞いていらっしゃる方に何か。
そうですね、うん、今回は訪問診療を受けるにはという形で、はい、かなりな情報量だったと思うんです、うんうん、なのでやっぱり一番のメッセージとしてはですね、はい、本当に通院がしんどいんだと、うんうん、待ち時間も待てないんだっていうことを、うん、まずはかかりつけ医の先生に相談していただく、はい、やっぱりそこからがスタートなのかなと思いますので、うん、そこを、第一に、はい、考えていただければなと思いますので、
そうですね、
はい、そこをお願いできればと思います。
今日はじっくりたっぷりとこう時間をお取りしていろんなことをお聞きしたような気がするんですが、ただ森川さんの時は止まってるんで分かんないという。
そうなんです、
時が残念な、
そうです、
残念な感じですけど時間的に動く時は
そうなんです
毎回リクエスト曲をお聞きしてますが、はい、今日は何いきましょうか。
はい、立花和則さんのこの街でという曲をお願いします。
とても素敵な曲でございます。
そうですね、まあ、ちょっとこの曲を選んだのはですね、うんうん、まあ、この町、まあ、倉敷で倉敷を好きになって、はい、もっと好きになって、この町で最後までその人らしく生活してほしいなというふうなメッセージを込めてですね、はい、この歌詞にはそういうふうなメッセージが取れるかなと思いますので、これを皆さんに聞いていただきたいなと思います。
翼クリニックから医療ソーシャルワーカーの森川康成さん、そして看護師の佐藤久美さんにお越しいただいてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。